高山インフォメーションのコーナーです。本日はゴミ処理の現状などについて高山市生活環境課頼本淳二さんからお聞きします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速ですけれども、はじめに高山市のゴミの量について簡単に教えていただけますか。
はい、高山市が処分しているゴミの量は1年間で約3万トンです。はい、内訳は家庭から出されているゴミが 65%、 残りの 35% が事業所から出ているゴミです。ここ10年以上高山市の人口が減っているんですが、実はこのゴミの量がほぼ横ばいで推移していまして、つまり一人一人の出すゴミの量が増加傾向であると言えます。
ちょっとびっくりですね。人口が減少しているのにゴミが減っていないという、実質的には一人当たりのゴミが増加しているということなんですね。はい、ではゴミの量を減らすための有効な手段、方法など教えていただけますか。
はい、まず一つ目に水分をよく切って出していただくということがあります。これは市で収集した家庭ごみの重量のうち 77% が可燃ごみであり、この可燃ごみの成分のうちの半分が水分を占めています。そのため生ごみの水切りを徹底していただくことがごみの減量化のためには非常に有効です。このため最近も市の職員、ごみ処理担当職員がスーパーマーケットで買い物帰りの市民の方に水切り袋をお配りし、ゴミの減量をお願いしたりしております。はい、また12月もやる予定でございます。
はい、
市民の方が可燃ゴミの水分を減らしていただくと、家庭から出るゴミも軽くなります。量も減ります。でゴミシールの節約にもなります。でまた街角のゴミ集積所、ゴミステーションに積まれるゴミも減ります。また市のゴミ収集に関してもその分収集時間が早く終わりますし、車両の燃料削減にもなります。また資源リサイクルセンターなどで、ゴミ焼却をするわけなんですが、これに要する手間やエネルギーの節約にもなり、高山市の経費削減にもなります。はい、もういいことづくめです。
そうですね。
はい、次に、資源ごみをしっかり分別して出していただくということも重要です。
はい、
実際に出されている可燃ごみの中にはお菓子の箱などの紙製容器包装や弁当容器などのプラスチック製容器包装が 5% から 10% 混じっています。捨てればゴミ、分ければ資源というようにゴミの分別を徹底していただくこともゴミの減量化には有効です。
はい、なるほど。よく水分を切って出す、そしてしっかり分別すると、ゴミの減量化にはゴミの出し方も重要ということですね。
はい、
わかりました。他にはどのようなものがありますか。
はい、生ゴミを減らすため高山市では家庭用生ゴミ処理機などの、購入された方に対して補助金を出しています。補助率は購入金額の1/2、限度額は27,000円です。補助金要項を改正いたしまして、以前この補助金を受けたことがある方も2度目以降の申請が可能になりました。
はい、
ただし市内に本店がある市内のお店での購入ということが条件になります。購入ご希望の方はぜひ事前に市役所本庁または市所の方で説明を受けて申請をしてください。はい、本庁市所で申請様式、書き方見本などを必要な書類をお渡しします。また同じものが市のホームページからも取り出せるようになっております。
はい、
この生ごみを減らす装置には大きく分けて2種類ありまして、1つ目は電気式の生ごみ処理機。
はい、
温風でカラカラになるぐらいの生ごみの水分を飛ばしてしまいまして、生ごみの容量を約1/7ぐらいまでにしてしまいます。
はい、
2つ目はコンポストタイプというもので、一般的には緑色で釣り鐘のような形をしておりまして、野外の旗などに設置していただきまして、生ごみを堆肥にして、また野菜作りや花壇などで使っていただくように、再利用が可能です。
はい、わかりました。生ごみを減らせば可燃ごみシールの節約にもなりますもんね。
はい、
ごみ減量化のため他にはどのようなことがありますか。
はい、食品ロスを減らすことです。
はい、食品ロスとはどんなものですか。
はい、 食品ロスとは本来食べられるのに捨てられている食べ物のことを言います。例えばお店での売れ残り品や期限を過ぎた食品、食べ残しなどです。日本でのこの食品ロスがどれぐらいの量かと言いますと、日本人1人1日あたり約 139g、約 140g なんですが、
はい、
ちょっと分かりにくいと思いますけど、1億人以上の日本国民全員が毎日、はい、ご飯を茶碗一杯ずつ捨てているということになります。
あ、そうですか、はい、あのもったいないっていうあの日本語が世界に広がったのになんか残念ですね。
そうなんですよ。
そうですか。私たちが各家庭でもできる食品ロス削減の取り組みというのも教えていただけますか。
はい、家庭でお願いしたいゴミ削減の取り組みには次のようなことがあります。一つ目、買い物前に冷蔵庫の中を確認し必要な分だけを購入しましょう。
はい、
二つ目、食材の期限をこまめにチェックしましょう。三つ目、食材はできるだけ無駄なく使い切りましょう。また食べきれる量だけを作りましょう。四つ目、好き嫌いなく残さず食べきりましょう。
はい、そうですね。本当にあの当然かもしれませんけども、ついついでも余分に買ってしまったりとか、あと期限を過ぎてしまわないようにしなければいけないということですね。
はい、ぜひお願いします。ところで遠藤さんは賞味期限と消費期限の違いが分かりますか。
はい、あの分かります。美味しく食べることができる期限が賞味期限で、期限を過ぎたら食べない方が良いという期限が消費期限ということですよね。
はい、正解です。先ほど家庭での取り組みの2番目にお願いしました食材の期限のチェックに関しましても、この2つの期限の意味をしっかり理解していただきたいと思います。賞味期限が過ぎたからといってすぐに捨てずに、できましたら食べていただきたいと思います。
はい、分かりました。多くの皆さんに家庭での食品ロス削減を実践していただきたいですね。またその家庭以外での食事というと、まあ、季節柄これから忘年会とか新年会のシーズンが始まりますね。
はい、私もお酒大好きなんですが宴会時の食品ロスを減らす3010運動というものがあります。
はい、3010運動とは何ですか。
はい、この3010運動とは、宴会の乾杯後30分間は、席を立たずに料理を楽しみ、で終了前の10分間は自分の席に戻って料理をまた再度楽しんでいただいて、食品ロスを減らす運動です。
はい、
高山市の宴会ではあの飛騨の祝い歌、
はい、
めでたが出ることが多いので、初めの30分、30についてはいいとは思うんですが、
そうですね、
まあ、ぜひ、最後の10分間10の方を、幹事さんは出された料理を食べきっていただくように、参加者へぜひ呼びかけてください。まためでたがない宴会の場合も、幹事さんは最初の30分は皆さん自分の席で食べてくださいねっていうお声掛けをしてください。また幹事さんは事前にお店の方と打ち合わせをして、料理は参加者の年齢や性別などに合わせて 適切な量を、注文しましょう。
なるほど、そうですね。あの宴会だと終わった後にあたりを 見渡すと、あ、もったいないっていうことがありますもんね。
そうですね、ちょっと人によってまちまちですけどね。
そうですよね、はい、そうですか。あの食品ロスを減らすために3010運動ぜひ実践していただきたいですね。他にまだ何かありますか。
はい、岐阜県ではこの食品ロスを減らすための岐阜食べきり運動というのを現在行っています。
はい、
この食べきり運動に協力いただく飲食店、宿泊施設、また企業などを募集しております。登録していただきますと岐阜県のホームページでお店を紹介いたします。まあ、応募要件、申請方法など詳しいことにつきましては、岐阜県や高山市のホームページで、キーワード食べきりで検索して、見てください。
わかりました、食べきりですね。はい、では最後にお問い合わせ先をお願いいたします。
はい、お問い合わせは高山市役所生活環境課、電話 0577-35-3138 へ平日の時間内にお願いいたします。
はい、0577-3531-38 へということですね。わかりました。本日はゴミの減量化、食品ロス削減、食べきり運動などについて生活環境課頼本淳二さんにお話を伺いました。頼本さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。